ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。同じものを見ていても人それぞれ違って見えるということは、現実に起こることです。同じものを見ているのだからといってみんながみんな同じようにものを見ているわけではありません。事実は一つであったとしても解釈は幾通りもあります。人は事実だけを見ているようで、しかし実際には解釈を含めてその出来事を見ているからです。例えば海外メディアが伝える日本政府の姿と日本の国内のメディアが伝える日本政府の姿は微妙に違っていることがあります。時にはまるで正反対のことを耳にすることすらあります。そこには解釈というフィルターがかかっているからです。そしてその情報を受け取る人にも解釈というフィルターが働いて、それぞれが違ったように物事を見ているからです。さて今日取り上げようとしている箇所にも同じ事柄がまるで正反対の表現で記されています。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ペトロの手紙1:2-7です。新共同訳聖書でお読みいたします。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。前回取り上げた箇所の最後に旧約聖書から引用した言葉が記されていました。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。これはギリシャ語訳の旧約聖書70人訳聖書のイザヤ書28:16からの引用です。神が置くと約束された選ばれた尊い要石なのですから、事実その通りに違いありません。しかし、イザヤは続けて、これを信じる者は決して失望することはないと述べて、この石を選ばれた尊い要石と受け取る側の信仰を問題にしています。この手紙の受け取り人たちにとっては、イエス・キリストは選ばれた尊い要石として、神から与えられたお方として受け止められています。そのことを受けて、今日の箇所は、従ってこの石を信じているあなた方には、かけがえのないものだ、と述べられます。先週のお話の流れから言うと、このかけがえのないイエス・キリストを要石として、信じる者一人一人が神殿を構成する石となって、キリストを頭とした信じる者たちの共同体を形作っていくことが、クリスチャンのあるべき成長の姿として描かれていました。しかしながら、ペトロはこの全く同じ石が、信じない者たちにとっては、家を建てる者の捨てた石と同じであり、またつまずきの石、妨げの岩だと述べています。 それを受け取る人の受け取り方によって、尊い要石とは少しも感じられないということです。家を建てる者の捨てた石という表現は、旧約聖書詩篇118編22節からの引用です。家を建てる者の捨てた石というのは、家を建てる者がうっかり間違って捨ててしまった石というニュアンスの表現ではありません。むしろ吟味した結果、捨ててしまったという積極的なニュアンスの言葉です。熟練した建築家は、材料を見極めて、どの石が要石にふさわしいかを判断して使います。しかし、その判断を間違えば、建物全体が崩壊してしまいます。信じない者にとって、イエス・キリストは、家を作る者が吟味して捨てた石のようにしか見えない、というのです。もっと言うならば、捨てられた石どころか、それにつまずき、倒れてしまうような、とんでもない岩です。実はイエス・キリストをこのように、家を建てる者の捨てた石に例えるのは、ペテロが最初の人ではありませんでした。主イエス・キリストご自身が、この詩篇118編を引用して、ご自分のことを、家を建てる者の捨てた石と、すでに表現しています。イエス・キリストが、詩篇118編を引用して、お語りになったとき、その相手は、イエス・キリストを意図的に拒むユダヤ人の律法学者たちでした。ご自分の民のところへ使わされてきた救い主を多くのユダヤ人たちは拒んでしまいました。しかし、その拒まれ捨てられたイエス・キリストこそ重要な岩として神がお持ちになったのです。そしてその結果、救いは信じる異邦人にももたらされるようになりました。ペトロがここで信じない者たちと呼んでいる相手も、おそらくは信じない人々を一般化しているのではなく、具体的にキリストを拒んでしまった信じないユダヤ人たちを第一に念頭に置いているのでしょう。ペトロは少し先でこう書いています。あなた方は、かつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。これは、この手紙の読者が、異邦人であることを暗示しています。言い換えるならば、この手紙の読者は、まさにユダヤ人たちが見向きもしなかったイエス・キリストによって、神の民に加えられる、という恩恵をいただいた人々であったということです。ではなぜ自分たちのところへ使わされてきた救い主をユダヤ人たちは拒んだのでしょうか。それは彼らは御言葉を信じないのでつまずくと記されている通りです。神の御言葉である聖書にどう聞くか。彼らが聖書に熱心であったことは否めません。しかし、イエス・キリストご自身、ヨハネによる福音書の中でこうおっしゃっています。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが、聖書は私について証しをするものだ。どんなに熱心な聖書の研究であったとしても、そこにイエス・キリストを見出せないとしたら、その聖書研究は虚しいものです。しかしペトロは、そのようなことの中にも、神の深い熟慮があったことを記しています。彼らは、御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。神のご計画の全体を人間は理解することはできません。ただ、人間にできることは、恵みによって救われたことを神に感謝することです。 それではここで番組からのお知らせです。第40回福音の波キャンプのお知らせです。恒例の福音の波キャンプを今年も開催いたします。今年は赤教会の牧師橋谷秀則先生が共に生きるあなたに出会いたいと題してお話ししてくださいます。8月11日木曜から13日土曜日まで、場所は静岡県御殿場市にある YMCA 東山荘で開催いたします。今年は特に第40回のキャンプを記念して、佐々木冬彦さんのハープと、それから、奥様のバイオリニストのミニコンサートも予定しています。詳しい案内のパンフレットがありますので、ぜひお問い合わせください。さて、今週のプレゼントですが、今週は夏休みプレゼントとしてペットボトルケースを抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。今週のプレゼントは夏休みプレゼントとしてペットボトルケースを抽選で10名の方に差し上げます。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。